熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの40分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。まあちょっとあの台風もね、来てるということで、少し天気もね心配されてる中ではありますが、まあちょっとあのね、まあ、この時期特に9月ですからね、なんか9月って言ったらちょっと台風のやっぱりイメージが自分の中では強いかなと思うんですけどね、まあ、あのちょっと、まあ、気をつけていただきながら、過ごしていただければなと思うんですけれども、9月になりましてですね、新学期始まりまして、あの、まあ、学校が始まるとね、やっぱりこう朝とか、昼夜みんな登校したり下校したり、だからやっぱりこう学校が始まってるなっていう、当たり前なんですけどね、まあ、そういう空気感を感じながら、毎日こうなんていうのかな、やっぱりこう子供たちたくさん見るとね、なんか元気になりますよね。あのなんかチッパーをもらう感じで、やっぱり朝からとかね、なんかやっぱ列並んで歩いてるの見ると、あ、夏休み終わったんだなみたいな感じで、やっぱり9月になってる感じもね、ちょっと朝晩も少し涼しくなってきた気持ちもしますし、過ごしやすくなってきつつあるのかななんていうちょっと気配も感じながら、私はですね、まあちょっと気合を入れて9月を過ごすと皆さんにお伝えしてたんですが、まあ、ちょっとね、何でしょうかね、あの例年になく忙しいって言っちゃいけないな、時間がない、なんか気がつくと1日が終わる、そんな時ないですか。なんかね、特に9月だからか知らないですけど、まああといろんなことを聞きたがってしまう9月なので、なんかちょっと面白いことがあったりとか、ちょっと興味のあることがあると、すぐそのことをね確認したり、こう人から話を聞いたりしたくなっちゃうんで、なんか一日のうちにこう何件かですね、いろんな話を聞く時間っていうのが多くなってきてしまいまして、気がつくとなんかもう夜になってしまって終わってるみたいな日々がね、まあ今日もそうでしたね。うん、だからなんかまあ頭でっかちにならないようにちょっと消化しながらですね、いろいろ勉強をしてるんですけれど、やっぱただやっぱりこう聞きたいこととか、まあ学びたいこととかもそうだけど、やっぱ自分が知りたいこととか聞いてる時ってやっぱり時間過ぎるの早いですね。うん、でやっぱりこうもっともっと聞きたくなるから、同じ1時間でもやっぱ感じ方違うじゃないですか。やっぱあっという間に終わっちゃう、多分見たいドラマ見てる時もそうかもしれませんし、なんか美味しいの食べてる時とかの時間もそうかもしれませんけど、やっぱり同じ時間でもやっぱ感じ方って変わってくるんですよね。だからなんかそんなことを思いながら、まあ、早く過ぎていくってことは多分楽しいこといっぱい自分なりにね、面白いこと楽しいこと聞けてるのかななんて思いながら、放送に向かってまいりましたが、皆さんは9月入っていかがですか。いろいろこう年半年終わって思い巡らしたりしてますか。はい、まあ、後半戦もねいよいよ始まっていくということなんで、まあ、今日もですね気合い入れて、熱い放送をお届けして、まあ、夏は終わりそうですけれども、まあ、中澤先生はここからが暑くなる季節なので気持ちがね、はい、今日もその感じでお伝えしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または東の三 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問ね、9月入ったんでなんか目標なんかも聞かせていただけると嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。
ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ね、さっきあの交通情報読んでましたけど、私あの一車線規制の道と今通ってきたなと思って、あのリアルで通ってきましたんで、間違いなく一車線規制でしたね。まあなんか不思議なもんですね。なんかあの通ってきた道のニュースを読むというお知らせを読むというのはね、なかなかあーと思いましたけど、まあまああの思ったよりなんか混んでないですね。なんか台風の時とか雨の時っていうのはね、結構、渋滞しがちだと思うんですけど、皆さんちょっとねお気をつけて、運転していただければなと思いますが、はい。そういえばあの全然あの私が唐突にこんなの言うのは、ね、なんなんですが、あの普段あのね今バスケットボールでサンエネオフェニックスを結構サポートしてるんですけど、昔ねあのサンエネにあの河村勇輝選手ってね、あのワールドカップでね活躍したね MVP の、 あの日本のねリーグの選手、皆さんよく知ってると思うんですが、あの選手ってあれの河村くんの三円時代のサインを私持ってましてですね、今日何気なくちょっとあの話をしてて、そういえば河村くんのサインあったなと思って、見返してみまして、あ、これ今みんな欲しい人多いんじゃないかな。まあ中澤先生って書いちゃってるからね、なんかちょっと誰に送ったか明確なんでちょっとあれなんですけど、なんかサインあってちょっとこう教室でね、もしかしたら飾ったら盛り上がるのかなみたいな話をちょうどしてて、じゃあちょっと皆さんに見せようかなと思ったんですけど、やっぱサインなんでね、そのサインしか私持ってませんので、今の河村くんのサインがどんなサインか知らないんですけど、わからないですね。あの河村って読めない。読めそうですけどね、まあ、読めるんですけど、どこがどう書いてんのかなみたいなね、カタカナで河村って書いてんじゃないかなみたいな感じなんですけど、雰囲気は読めなくて、これ飾っても誰のサインだかわかんないねっていう、だからサインしかないから名前書いてないのでね、なんかちょっと教室で盛り上がろうかと思ったんですけど、まあサインって難しいですよね。まあでもまあちょっと飾ってみようかなちょっと話をしたんですけどね、私もね自慢じゃないんですけど、小学校の時サイン練習してましてね、いつか使うことがあるだろうと思って、自分でサイン練習してたらちょっと恥ずかしいんですけど、ノートいっぱいに練習してましたね。あ、なんで練習してた、そういう経験ありますか皆さん。いつか使うかわからないし、サインするポジションに立てるかな、サインすることがねあるわけないってわけじゃないでしょうけど、サイン練習して何の意味があるんだっていうところもあんまり考えずにですね、サイン練習してた思い出しましたね。はい、ただね、本書いたじゃないですか、英語教育やってたのもあるんで、であの時になんかやっぱりサインしてくださいって言われることあるんですよね。だから役立ったんで、いつの時役立つかわからないなっていう話です。はい、だからやっぱり練習は大事じゃないですかね。なんてね、はい、私のサインは全部オール漢字で、全部漢字で、なんかあの頃ひらがなとかカタカナ使う思いはなくて、全部漢字をこう崩してサイン書いてるんで、今でもサイン書いてたら同じやつをいつも書けるんですけど、まあ練習しててよかったなってその時ちょっと思いましたけど、なんかねちょっとそんな、まあ、河村くんネタでちょっと思い出してしまいましたが、まあいろいろ用意しておくと役立ちますね。はい、まあ用意しておくと役立つといえば、最近ちょっと教え子がとね出会いまして、もうあの子は20何年前だから、年齢的にはもう30超えてるんで26年前とかですかね、僕を教え始めたのが。26年前の子ってもう大人になっちゃうんで、さすがになんですけど、まあその時の印象はやっぱりあるけれど、やっぱり小学校1年生とか、まあ年長さんぐらいのイメージ思ったまま、大きくなって登場するんで、まあ、親戚のおじさんみたいな気分なのかな、近くて言うと。やっぱりもう先生と呼ばれて、先生っていうフレーズで呼ばれてるから、やっぱり自分のことは先生と思ってるんですけど、当然やっぱりね、大人になり、 まあ結婚もするようですし、お酒も飲めるようになるとね、6歳でもやっぱり年は取ってくんで当たり前ですけど、でもやっぱりこういつまで経っても先生と生徒と関係ってやっぱり案外保ってもらってて、やっぱりいろいろ今でもなんか私からこう聞くと勉強になるとか言ってもらったりとか、聞きたいことがあるとね、やっぱり質問してきたりとか、でやっぱり僕もそれなりに答えるじゃないですか。やっぱりこう関係性、まあ自分もそうですけど、やっぱり自分の経験からも先生という人に対しては結構やっぱりいろいろ教えてもらおうっていうスタンスとか姿勢っていうの多分何年経っても変わんないんだななんてね、最近ちょっとあって思いましたね。まあこれはね、私もそうですけど、やっぱりいろいろ教えてもらった人、恩師の先生とかね、やっぱりいろいろこう刺激を与えてくれた方とか多いんですけど、まあ、いつまで経ってもやっぱり先生ですよね。ただね、やっぱりそういう風に話もしてしまうし、まあ、体力とかね、これからの可能性は多分若い子の方が全然多いと思いますし、まあいろんな経験もこれからしていくでしょうけれども、まあまあ今まである程度ね勉強してきたり経験したことやなんかね、うまく伝えていけるとやっぱり刺激になってくれるのかななんて思いながら話をしてましたけどね。でもやっぱ嬉しいもんですね。大概私がね教えてる子たちでもう一番上だと、もうそうですね、自分より上の子はいないので、やっぱり40代後半になっちゃってるって、もうおじいちゃんぐらいの世代になってるんで、はい、若い子はねもうちょっと若いんですけど、やっぱ一番上って言うとそれぐらいになっちゃうかな。だメインの子たちで30半ばから40ぐらいじゃないかな、30から40ぐらいが一番私のが授業した子たちは多いかもしれませんけど、まあね、なかなか会う機会とか、まあ会っても大人になっちゃってますからわからないですね。特に女の子はね、面影はあるけどやっぱり中学校の雰囲気のままイメージするとなかなか、男の子もまあそうなんですけど雰囲気だいぶ変わっちゃいますからね、本当に。だから多分まあ会って分かる子もね、すぐ分かる子も多いんですけど、やっぱり雰囲気変わってる子もいるし、結構ばったり出くわしちゃったりして、先生って呼ばれておおって言うとやっぱ教え子だったりとかっていうのは結構最近多くてですね、まあ子供さんなんか連れてるとね、また連れてくねなんて言われたりとか、まあ教え子のお子さんとかもね結構多いので来ていただいてるのが、だからもうそういう世代になってくる、もう教え子のお子さんでも大きいんですよね、もう中学生とかね、まあ小学生も当然いますけれども、まあそういう世代になったなって思いながら最近暮らしてますね。はい、まあ嬉しいこと限りですね。代を超えてきていただくっていうのはね、私もさすがにまあ長くなってきたのかなっていう印象はねちょっと思いましたね。はい、まあちょっとそんなお話を少ししながらですね、どうしようかな、まあどうしようかなってこともないけど、今日はまあちょっとそんな昔のことに浸りながらですね、コーナーに行きたいと思いますので、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ忘れられたビッグウェイ。
あれから10年も忘れられたビッグウェイ、
オールスターズで忘れられたビッグウェーブをお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなど、噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。噛んでしまいました。失礼しました。はい、勉強の疑問ですね。まあ、なんか久々のこのコーナーの気しますね。なんか、ゲストが多かったかな。なんとなく、語るの久々のような気がしますね。はい。なんかね、9月になって、まあこれで、後半戦。で、まあ勉強だけじゃないんですけど、まあいろいろ目標をしていく、設定していくじゃないですか。で、ちょうど今ね、いろいろ話してる中で、一番まあなんか、まあ改めて言う話で思ったのが、今、例えばどういう生活して、まあ例えば受験勉強でもいいですし、まあ普通に社会人として生活してる方でもいいですし、まあどういう、生活してる人もそうなんですけど、まあ人生を送ったり生きていく中とか、まあ学校生活とか会社とかいろいろあると思うんですけど、まあちょうどね、自分の、兄グローバルエデュケーションの中でもそういう話をしたんですね。9月入ったら。まず、今自分のいる、こう生活したら自分がいる中で一回こう、何が一番今したいことなのかとか、何をしていくべきなのかみたいな目標設定をちょっと一回しませんかって話をね、ちょうどしたばっかなんですよ。ミーティングでもね。なのでちょっとその話したいなと思います。で、まずなんとなく、まあ暮らしていけば時間って流れるし、人生も送れるし、生活もしていけるし、学校生活もそのままだし、まあ何もしなくても受験勉強 してる人はいるし、まあ、勉強してると思いますし、まあね、学校行って楽しく暮らしてることもあると思いますしね。普通に楽しいことして送ってる人もいますけど、やっぱり今、ちょっとね、目標を持ってみませんかってね。んで、まあ何でもいいんですけど、今思い立つものを目標。例えば、まあ受験生なら当然ね、志望校に合格するぞとか、例えばこう、社会人の方ならダイエットするぞでもいいし、海外旅行行くぞでもいいし、なんか、まあ、貯金するぞでもいいかもしれないけどね。で、なんか好きなこと見つけるぞでもいいと思うし、なんか、ちょっと今自分の中で一番やりたいことしたいこと、なんかその、過ごしていく中の目標を一回決めてみると。で、それちょっとしてみませんかみたいな提案をしましたね。で、目標を決めた後に、じゃあその後どうするかっていうと、ちょっと戻ってみませんかと。ね、目標を達成する前の自分、直前ね。で、目標を達成するしそうな、まあ要は目標達成そろそろできそうな空気感の頃の自分、あと目標に向かって道半ばの自分、 ですね、もう一個言うと目標達成に向かって走り始めた自分で戻ってみて今目標を決めてる自分でちょっと戻ってきて中で、そうするとまず何をしたいかとかどうしたいかっていうところを最初にイメージするね、イメージしていくと最初に何をしなきゃいけないかっていうのを戻していくんですね。そのために何をするかっていうふうに戻していくと非常にこう分かりやすくルートが終えるし目標達成に近づくんじゃないのかなって思うわけですよ。だから例えばまず、まあよくオリンピックの選手とこの前もね、さっきもワールドカップの話しましたけど、ワールドカップであったりとか、まあ分かりやすいのはやっぱスポーツ選手は分かりやすいと思いますし、例えば受験生も分かりやすいと思うし、まあ社会人なんかでも、の方でもやっぱ会社の中の様子とか、会社の雰囲気とか、まあそういうところでもいいかもしれませんね。例えば自分の私生活の目標でもいいかもしれませんけど、まあ結構、まあ簡単に言うと、じゃあ例えば何か目標決めましょうと。まあ受験だったら、まあせっかく中澤先生なので受験で合格しましょうと決めたら、まず受験で合格する直前は何やってるかって考えるんですね。そうすると猛烈に勉強を追い込んでる感じですね。で、例えば、まあ当然テスト、まあもしかしたら過去問やってるかもしれないけど、試験対策で勉強を猛烈にしてると。猛烈にしてるってことは、多分それまでにいろんなものをやり込んできて、最終的な追い込みをしてるってことですよね。で、いろいろやり込んだり、問題集解いたりしてる自分っていうのが前に出てくるわけですよ。で、その後で最終的に合格する前は猛烈に追い込んでる。で、じゃあ問題集を解いてる自分とか、勉強してる自分で、これ分かるとこ全部解けてるか解けてないかってイメージで言うと、まあ解けてない可能性が高いので、まあ解けてなかったらじゃあどうしてるかって戻ってみると、その段階でできるなった理由は何か。例えば塾行った、ね、まあ通信講座受けた、まあ何でもいいです、アプリやった、何でもいいし、学校で先生に聞きまくったでもいいし、友達と一緒に勉強しまくったでいいけど、そういうイメージを持ってみる。そうすると、じゃあその中で自分が多分どれが一番成果が上がったんだろうなって考えたら、まあ例えばこれが塾に行くって選択肢だったら、じゃあ塾をどうしたかって言ったら、自分に一番この時期から間違いなくできる塾を選ぶっていうところになるわけですか。で、塾を選ぶっていうところで言うと、まあ塾だけじゃちょっと不安だからって問題集買いに行ったりする自分もいるかもしれないけど、まあそういうことしていく。じゃあなんでそう思ったかって言ったら立ち止まってみると、じゃあ志望校の合格目指してスタートしてる自分がいるわけですよ。だから、まあそういうふうにちょっと戻ってきてみると、じゃあ今のこの時点で目標を立てたとして何をするべきかっていうのが結構自分の中でもイメージしやすいんですよね。これはまあよくやるやり方なんですけど、子供さんだけじゃなくて結構保護者の方とか親御さんの方も結構そういうイメージを持っていただくと結構いいのかなって思ったりします。で、その目標とか目的とかいうものがあるじゃないですか。で、目標ってあくまで道しるべなので、最終的に何がしたいかっていう目的に向かっていくだけなので、まあそこの、例えば志望校合格はあくまでも目標、道しるべなんですね。で、もっともっと先にいろんなことがあるかもしれないから、まあ、もっともっと先の大きな目的とかを決めていくんであれば、まあそれは今の段階では限界があるかもしれない。ね、大きな話になるかもしれない。例えば僕が今、ね、じゃあ僕の最終目標は何か、最終目的は何か、いろいろ考えていったら世界中の人と握手するなんて思ったら、まあ今すぐ達成はできないけど、もしかしたらその達成した自分から戻ってきたら何か見えるかもしれない。やり方が見つかるかもしれないじゃないですか。で、世界中の人と握手するためにまず世界に行かなきゃいけない。ね、世界に行くために世界に、どういうふうに世界に行ったか考えたら。ね、船で行くのか飛行機で行くのか歩いて行くのかわからないけど、みたいなね。どんどんこう戻ってくると、今自分がこの立ち位置で何をすべきかって見えてくるから、ちょっと戻してみるってやり方をね、結構最近お伝えしていますね。はい。うん。だから何をしたくてこれを始めたかっていうところが明確であると、最終的にブレないので、最終ゴールに向かってたどり着きやすくなると思うんですね。はい。まあだからいきなりここでスタートして、いろいろ決めて、じゃあ何ができるかって言った時に、まあイメージ持つのはさ、やっぱり難しくはないんですけど、何からどうしていいかってすごく難しいし、何から手をつけていいかみたいなことになる可能性高いじゃないですか。なのでちょっと 目最終ゴールから戻ってみるみたいなのがいいかもしれませんね。うん、私はよくこれをやるんですけどね。自分でもそうですね。例えばそうだな、教室をたくさん増やしたい、あ、増やしたっていう思いがあったら、じゃあ増やしたいからその前何したっていうふうに戻してみると、何すべきかっていうのが結構見えてくるので、じゃあ何すべきか分かったら、今自分はどういうふうに動いていいかって結構ビジョンとして見えてくるんですよね。うん、結構このやり方っていうのは常に私が目標思考的な発想をして、目標思考っていうのは目標を決めてそれに進んでいこうがやりやすかったり、まあ楽だったり楽しかったりするので、そういうタイプだからっていうのもあるかもしれませんので、人によるところはあるかもしれませんが、まあそんなやり方をしてみると、いろんな人生歩みやすくなったりとか、目標達成しやすくなるんじゃないかななんてちょっと思ってます。うん、なんかね、最近こういう話を結構することが多いんですよね。多分こういろんなところが今ね、解放したり自由になったりとかいろいろする中で、まずやりたいことってみんなあったか、これ目標だったと、目的だ、ゴールだとまず言ったのね。だけどそこに向けていろいろこうやれることができてきちゃってるから、じゃあ次どうしようっていうふうに考えてる人が多いんじゃないかなって思うんですよね。だから次どうしようって考えた時に、次どうしよう、最終的なところの一旦そこを決めてしまうと、じゃあそれに向かってどうしていくかっていうところ、ルートが見えるので、まあそれで多分いろいろ聞かれてるのかなと思いますね。はい。うん。なので、まあ道、思いが集まれば道になるなんてね、よく昔の人が言った言葉ですが、まあそんなイメージで、思いを持って道を作るみたいな話をね、ちょっと今日はしてみました。どうでしょうか。まあ、どんな思いでもいいので、9月のこのスタート時に、お持ちいただくのもいいんじゃないかななんて思います。はい、以上今日はここがポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、9月になりましてですね、まあいろんなものがスタートしてるんですね。まあ先週もちょっとお伝えしましたけど、まだまだスタートしてるかな。で、来月も実はハロウィン祭りあるんですよね。ハロウィン祭り10月29日。まあ、多分、まだちょっとね、多分ぐらいしか言えないですけど、駅前でやることになると思います。まあ、ここはね、ちょっと中身はまだ言えないんですけど、ハロウィン祭り、アニーグローバルエデュケーションね、アニーハロウィン祭り、まあずっと古い歴史でやってきたんで、まあね、参加していただいた方とか、去年も参加してもらった方多いと思うんですけど、まあ多分一番外国人の先生たちが仮装してるので、ネイティブ感満載のスポットにはなると思いますけどね。それがまあ来月29日はね、日曜日にやる予定なので、まあ、そこはね、ちょっとねお伝えしておきたいなと思って。まあそのイベントもありますよ。で、まだね、ツアーもちょっと企画中でして、まあどこへ行こうかなってところよりも、まあちょっと暑かったりするじゃないですか。で、昔は夏のね、暑い時に岡崎のね、ぶどう園に行ってたんですよ。で、ぶどう園だけど、プールみたいなのがちょっとあって、なんか川みたいなのもあったり、結構ぶどうの下でバーベキューやったり、結構盛り上がってね、バス4台ぐらいで行ってましたね。その時はもうなんか、まあ確かに暑かったんですけど、なんか4、5年前なのに、今よりまだ全然大丈夫だった気がね。暑かったですよ、暑かったですけどね。今だともう夏にみんなで行くって結構リスキーですよね。ちょっと暑すぎちゃって、なのでちょっとまあそういうツアーも結構やったりとか、レゴランドとかも行きましたね、昔は。はい、それもバス 4、5台だったかな。あと山の方行ってね、 トウモロコシ畑行ったり、山の村のイベントに参加したりとかね、魚のつかみ取りやったりとか、そういうのもありましたね。なんかそういうこともね、ちょっとこうやっと落ち着いてきたので復活したくて、またもうちょっと後になるけど、アニーグローバルエデュケーションツアーもね、ちょっとモリモリ企画してますし、楽しみですね。はい。まあ9月からね、ちょっと先週も言いましたけど、新しい講座も開講したりして、ただすごく9月に入って、まあ、さっきの話じゃないけど後半戦ってこともあるかもしれないけど、ものすごくこう体験、夏休みに体験とかね、夏休みにこう見学とかって、まああるのはなんとなくイメージできるんですけど、9月に入ってからもやっぱそういう方がね、例年に比べて多いんですよね。で、やっぱり4月スタートって、なんかやっぱり日本のスクールイヤーってね、海外なんかはやっぱり9月から始まってるとこも多いんですけど、日本ってやっぱ4月スタートのイメージ、ね、抜けないじゃないですか。で、やっぱりでもなんか時期的なものも含めて、やっぱ9月って始めやすいのかななんてね、ちょっと印象を最近受けてますね、非常に。で、何って塾もそうだし、速読とか、そういう思考力講座みたいのも結構受けてる方が多くて、まあ当然プロクラもね、マインクラフト使ったプログラム教室なんかも多いんですけど、なんかやっぱ9月になって新しいこと始める方多いかななんてイメージですね。でもね、なんかわかる気はしますよ。なんとなくね、半年ずれて始めるっていうのはいいタームかもしれません。だから、まあこれもね、学校が始まって慣れて、様子がわかって、夏でちょっとまあ、リフレッシュして、まあじゃあちょっと9月からいろんなこと始めてみようかみたいな流れって、まあ案外ナチュラルな気がしませんか？私結構そんな気がします。なのでそういう影響も少なからずあるのかななんてね、ちょっと思ってますけど、なので結構ね、忙しい感じですよ。スクールも。まあ新規開校もね、これまで蟹江町のところも新規開校してますし、高岡で放課後等デーも始まってますし、いろんな面でやっぱりちょっとね、せわしい感じはしてますけど、はい。まあそういうペースでないとね、なかなか元気も出ませんので、私はみんながたくさんわーわーこう来てくれる光景ってすごく元気が出るので楽しくて、まあ忙しいって言い方がちょっと適当か分かりませんけど、まあなんかこう常に人が来て、人と触れ合えてワイワイやってる絵っていうのがやっぱりとても元気が出る絵なんですね。なのでやっぱそのためにもやっぱいろんな学びとかいろんな教材とか、まあ、いろんな学習を増やしてるんですけど、まあ、本当にねいろんな目的でやっぱりうちのスクールも来てもらってたりするんで、まあ、そういう意味ではね、この9月ね、まあ、塾だけに限らずですね、まあ、生活ね、皆さんの生活の中でも、まあ、こんなことしてみたいとかあんなことしてみたいとか、こんなこと達成したいとか、こんなものやってみたいみたいなことがあるので、まあちょうど9月はいい時期かもしれませんね。まだまだね、暑い中でね、まあ台風も来たりとか、本当にちょっとまあいろいろ心配なこともありますが、まだね残暑厳しい中でもありますし、まあ気抜いてると体調不良なんかなったりするかもしれませんので、その辺もちょっと気をつけながら、まあ9月からの時期をね過ごしてもらいたいななんて思ってますので、まあ今日もちょっとまあ皆さんの刺激になればななんて思って番組をお届けしました。ありがとうございました。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.